さんこんばんは、現在10月の21日0時45分、帰宅前の、事務所一人喋りでございます。よろしくお願いいたします。はい、現在ディスクのゼロ書き込み中、外付けハードディスクを今ねちょっと整理してると言いましょうか、消去という形でフォーマット中なんですが、予定時間が6時間ということで、Mac Pro 君、寝ないで頑張ってくださいと。昨日ですね、中野京子さんのね本をご紹介させていただいたりしたんですけど、まあ美術の話っていうのか、本当は本の話をするつもりじゃなかったんですよね。ベルサイユ宮殿でね、村上隆さんが古典っていうのかな、古典って言いますよね、古典でいいのかな、今やってらっしゃるじゃないですかね。あれすごいじゃないですか。すごくないですか。もうね賛否両論でね、まあメディアの取り上げ方というんでしょうか、センセーショナルな方をまず先に捉えるのでね、そんな村上さんの作品をベルサイユ宮殿に置くなんてみたいな、話でね、えらい、まあ、盛り上がると言いましょうか、なんか盛り上がる、デモというのがプラカード持ってるような方をね映像で撮ってらっしゃるようなテレビでちょろっと見てたりもしましたけれども、村上隆さんって、なんて言うんでしょう。つい最近1年ぐらい前までかな。あんまり存じ上げてなかったんですよね。もうちょっと前かもしれませんけどね。はい。もう2年ぐらいになるかな。なるかもしれません。はい。なんですけど、知ったきっかけは、やっぱりデジを、ね、あ、ポッドキャストですよね。はい。ラジオやってらっしゃるのかな。FM 芸術道場ってね、番組を持っておられるんだと思うんですけど、まあ、それの一部の抜粋なのか、詳しくわかりません。ラジオの方を生で聞いたことがないので、はい。で、上げておられる大変ショートな、長くても6分ぐらいじゃないですかね。のね、ポッドキャストを、あれですよ、FM 流進堂のね三田村流進さんがどっかでご紹介されてたのを聞いたのと、デジオ銀河みたいなところでまたこう登録なさってたのを見て、まあ、聞いてみようということで聞き始めたのがその人を知るということになった、わけなんですけど、まあその作品そのものが好きなのかって言われると、っていう、まあその芸術というふうに、まあこうおっしゃられるけれどみたいな、ところですよね。はい。当然日本のねアニメキャラと言いましょうか、アニメ表現、コミック表現というふうものをベースになさってね活動なさっておられますから、これを芸術って言うんかいなと、ね、スーパーフラットですか、まあ、あんまりこう深入りできへん、あんま知識があるわけじゃないんですけれども、作品的にはどうなんやろうっていうふうなところが、自分の中では、まあ、今でもあったりします。年に一回、アート大阪でよかったかな。大阪のですね、道島ホテルっていうところを、3フロアぐらい、 貸し切って、で各部屋、ね、ホテルですね、ホテルの各部屋にあのギャラリーの方が、推薦される作品をね展示される、まあ即売っていうところもあるようなんですけれども、まあ、僕としてはその現代アートにちょっとこう触れに行くみたいな感じなので、こう購入というよりかはなんか現代、日本のその美術界の側面、一側面を見に行くような感覚でね、まあ感覚もう好き嫌いだけでなんかね見ていくような、そんなんで、今年も毎年夏にしはるんですよね。で今年も家族で行けたらなと思ったんですけれども、まあ、基本そんなに興味があるのは僕だぐらいで、家内も嫌いじゃないんですけれども、最初一回、第一回ってわけじゃないんですけれども、2年ぐらい前に一回家族で行ったんですが、まあやっぱり子供たちは、へたり込み、家内も あんまりどうかなっていうね、現代アートですからね、こう理解するとかなんていうんでしょうか、なかなか微妙なところありますよね。なんでまあ一人でね見に行ったりなんかしたんですが、その2年前の時に確かその、作品をね展示なさってたりしてたと思います。何ですか、少女キャラの、フィギュアのクソでっかいようなやつですよね。なんぼって書いてあったかな、えらい高値、これ芸術っていうね、んみたいな、うん、すごい巧みなフィギュアちゃうのっていうね、巨乳でとかね、はい、裸でみたいなね、うん、アニメのキャラですよね、うん、っていうね、っていう、うん、感じだったわけですよ。はい、だったんで、まあその作品そのものをどうこうっていうのはやっぱりこう、うん、どうだろうって思うんですけれども、で今回その、ベルサイユ宮殿でね展示っていうのはなかなか猛烈なことですよね。批判的なやっぱりそのこう捉え方されるのが多いんですかね、うん、いやご本人がおっしゃってたか、まあその関係者の方がおっしゃってたので、まあバイアスかかってるっていうのはあるのかもしれませんけれども、まあある意味日本のその文化が、海外において、大きな衝撃を与えているという意味では、まあ、浮世絵以来ではないかっていう言い方はなるほどなと僕はちょっと思いました。この後どんな風にねこれがその波及するのかっていうのはあると思うんですけれども、何でしょうかね、いろんなネット上でその公開されてたり、またその美術手帳ですかでね、今村上隆さんの特集、ものすごい特集組んでらっしゃいますよね。美術手帳でよかったっけ、はい、ものすごい特集組んでありますけど、そんなんでこう写真を垣間見てますと、うん、相当そのベルサイユ宮殿の中では異物な存在のはずなんですけれども、まあその異物感、突拍子もなさが妙にあの世界にこうマッチしてたりするように、写真の撮り方がうまいかもしれませんけどね、感じるのは何なんでしょうね。はい、いやだからやっぱりこう日本の芸術っていう業界、世界に関わる方としては、非常にセンセーショナルで、まあそのいい意味でも悪い意味でもですかね、歴史的な一歩っていうのになったんちゃうかなっていうふうに、その衝撃度からですよ、うん、思ったりしましたね。はい、まあやっぱこの取り組みをそのね見てますと、で見るというのか、はい、戦ってらっしゃいますよね。すごいなーって、そのオタクっていう枠組みでなんかこちょこちょしてるっていうレベルじゃもうないですよね。まあそのベルサイユ宮殿でやろうって思った、またそのフランスの人ですかね、まあ、この人もまあすごいとは思うんですけど、でも何かそのやっぱりこう 否定されるほどのやっぱりその破壊っていう力なのかどうか分かんないですけれども、まあ今までのものとはやっぱり大きくその矛先を変える表現というのか、表現っていうとまた違うな、なんかその提案と言いましょうか、テーマと言いましょうか、取り組みと言いましょうか、ね、あのものすごいパワーいると思うんですよね。ものすごい批判を浴びるわけですから、ね、それをなんとなくこの美術の、ね、バブルの中で、ね、なんとなくこうオタク全開でっていうようなこう独りよがりな感じなのかなと思ったんですけれども、やっぱりでもそういうわけではなくて、非常にこう思慮深いと言いましょうか、深い決意と、思考の中で、戦ってあるんだなっていうことを、まあ、今回のその展示なんかを拝見して、思ったなってなことをはたぼう喋ってます。はい、はい、なんかあのベルサイユ宮殿の中に並んでる作品を見ると、なんかこう えらい愛らしく、いい、なんかそのいい感じですよね。なんでしょう。逆にあのベルサイユ宮殿にある佇まいが好きですね。はい、長々とお付き合いいただきありがとうございました。失礼いたします。